を小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード、第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。スラタニーに着いたのは8時半だった。ハジャイ行きの夜行列車は11時に出るという。それまでの時間に夕食をとっておくことにした。駅前には何軒かの商店と映画館があるだけで閑散としている。その中の一軒でコロコロとよく太った姉と弟がやっている食堂に入った。私が日本人とわかると、二人は大喜びをし、メニューにない料理を作るため、近くの店に買い出しに行ってくれた。どんなものを作ってくれるのか楽しみに待っていたが、出てきたのは何の変哲もないチャーハンだった。どうやら、卵と野菜と共に入っているウインナーソーセージが日本人の私のための特別の具であったらしい。できるのを待っている間に二人が熱心に見ていた雑誌を借りてパラパラとめくった。それはタイの映画雑誌だったが、驚いたことに、日本の俳優が続々とグラビアで登場してくる。森田健作、竹脇無我、志垣太郎、近藤正臣。とりわけ森田健作と竹脇無我の人気は高いらしく、扱いも大きく派手だった。この店の壁にも竹脇無我の写真が貼ってある。私が食べていると、いつの間にか近所の子が集まってきて、物珍しそうに眺めている。兄弟に日本人だと教えられると、英語の片言が喋れる少年が、おずおずと訪ねてきた。竹脇を知っているか？予備知識があったので、それが竹脇無我を指しているとすぐに察しがついた。知っている。フレンドか。フレンドではないが、知っている。ではフレンドではないか。面倒なのでイエスと言ってしまった。イエス。竹脇。マイフレンド。すると、そのそばで私たちのやりとりを聞いていた男の子が、柔道！と叫んだ。別の一人が、行動感！という。 つまり竹脇無我が主演した姿三四郎がタイで大ヒットしたため、地方の子にとっては日本人は誰でも竹脇無我を知っていて、柔道に精通しており、行動館に属しているということになっているらしいのだ。お前も柔道をやるか？中学の体育の時間に少し練習しただけだったが、竹脇無我を友達だと大げさに言ってしまったついでというわけでもなかったが、ついうなずいてしまった。イエス。行動感？イエス。そこにいた子供たちは大きな声で歓声を上げた。そしてみんなで叫び合うと、一人の男の子がどこかへ走り去り、しばらくして引き締まった体つきの若者を連れてきた。誰だい？尋ねると、体式ボクサーの卵だという。どちらが強いか戦ってみてくれというのだ。助けてくれ。と悲鳴を上げたくなった。柔道と体式ボクシングとの決闘を期待している子供たちには悪いが、ここで肋骨でも折って、日本に帰らなくてはならないなどということになったら、目も当てられない。やる気十分の体式ボクサーの卵に、敵に後ろを見せるわけではないが、行動館では、死闘が禁じられている。と日本語で重々しく言い、英語の少しわかる少年には、残念ながら今日は時間がない。などといい加減なことを言い、やっとのことでその食堂から脱出した。疲れていたのだろう。はじゃい行きの列車に乗り込むと、すぐに眠り込み、目を覚ますとはじゃいの駅に着く10分前だった。朝6時。さすがにはじゃいはジュムポンやスラタニーより大きな町だった。しかし、まだバスは動いていないという。列車から降りた客は、次々と乗り合いタクシーでどこかに走り去っていく。タクシーなど贅沢すぎると思ったが、ソンクラーまでなら6バーツというので乗ってみた。相乗りの客は4人。全員がソンクラ方面に向かうのだという。中に一人英語を話す婦人がいて、ソンクラに泊まるなら、海のそばのサミラーホテルにしなさいと熱心に勧めてくれた。部屋代はいくらくらいだろうと尋ねると、急に曖昧になり、自信なさそうに、40か50バーツではないかなと答えた。 ソンクラーに住んでいるので、彼女自身は泊まったことがなかったのだ。だが仮に50バーツだとしても、それで海沿いのホテルに泊まれればありがたい。私はタクシーの運転手に、サミラーホテルで降ろしてくれるよう頼んだ。やがてタクシーはソンクラーの街に入り、客は一人ずつ降りていく。最後まで残った私を乗せて、タクシーは海に向かってさらに走った。あれだよ。と、運転手に指さされ、困ったなと思った。それが海岸の最もいい位置に一軒だけ立っている、白い瀟洒な外観を持つ建物だったからだ。海岸まで来た料金として、3バーツの割増金を取られ、腹を立てながら中に入っていって、やはり悪い予想が当たっていたことを知らされた。洒落たリゾートホテルといった趣の内装で、いかにも高そうだった。念のためフロントで聞いてみると、エアコンディションなしの最も安い部屋で120バーツだという。日本のリゾート地に比べれば、1800円はとてつもなく安い値段だが、これから先に長い旅をしなくてはならない私には高すぎる。だがソンクラーの街にどうやって戻っていいかわからない。それに面倒だ。夜行列車に乗ってきたので、シャワーも浴びたいし、海にも入りたい。海は静かで綺麗そうだった。私がロビーで迷っていると、階段から二人の夫人が降りてきた。その顔を見て私はびっくりした。日本人だったからだ。タイの。しかもこのような果ての海岸で、日本の女性に出会うとは思いもかけないことだった。その二人の夫人は、私の目の前を通って外に出て行こうとした。一人は中年。もう一人はその母親といった年齢の老婦人だった。彼女たちが若い女性ではないという安心感も手伝ってのことだったろうが、通り過ぎた瞬間、私は思わず声をかけてしまった。こちらにお泊まりですか？二人は突然日本語で話しかけられたことに驚いたらしく、え？というような小さい声を上げて振り向いた。
深夜特急の作者沢木浩太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木浩太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木浩太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木浩太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
そうですね。まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だと、これがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしてて、もう最高ですね。
エアリズムを着た感想を、肌感覚で話しています。肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
花房まりです。
瀬名純です。
大ヒット映画、サニーがミュージカルとして世界初上演。
とある女子高生たちの青春時代を彩った仲良しグループサニーの物語。
80年代の曲に乗せ、笑いあり涙ありの人生ストーリーをお楽しみください。
TBS ラジオ協力ミュージカルサニー、出演花房まり、瀬名純、小林彩子、馬場園あずさ、佐藤ひとみほか、6月26日から東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。詳しくはTBS ラジオイベントページをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロ。